文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は11月14日の放送を終えて外伝となりました。外伝、こちらがパート2ですね。今回のテーマがですね、聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで、まあ、あの本編からの、方々が皆さん残っておりまして、まあ、チャーリーさんももちろんいらっしゃって、で、ガーデンパート1はですね、本編どうだったとかですね、今日のライフどうだったっていう話をみんなで感想戦で盛り上がる、まさに外伝って感じで、やっておりました。本当ね、でも、なんか、ま、よくね、ラジオミドルコメディアというか、ミドルレンジのっていうところがあって、すごいマスかっていうとそうでもないっていう感じもあるんだけれども、なんか個人的には、これ確かにライフってこんな夜中で、今実はもう4時46分という時間で、朝でこんな時間まで、まあ、仕事とはいえこんな風にやるのは楽しいから来てるとしか言いようがないですよね。僕も10年以上かかってますけど、楽しいから来てるので、なんかね、そういう場所はやっぱりずっと残って、こういうのね続けられたらいいなと思いつつ、皆さんから、メールいただいてるので読もうと思うんですけど、どうしましょう、チャーリーさん、これ、
ね、じゃあ俺読むよ、はい、読むよというか、今日は実は、ね、この番組、海外のリスナーの方多くて、で、コロナ禍で考えたことって言ったら、日本の中の地域差の話も出たんですけれども、割と、海外ではだいぶまた状況違ったよね、という話に、長いんですけど、ちょっとちゃんと紹介させてください。一つが、庄司さん。出演者、スタッフの皆様、いつも素晴らしいコンテンツをありがとうございます。私は、アメリカはニューヨークのブルックリンという地区に住んでいます。去年の4月頃は世界で最も死者が多く、救急車の音が鳴り止まずに恐怖の日々でした。最低限の買い物以外、全く外に出られない日々が続きました。私は6世帯が暮らす小さな3階建てのアパートに住んでおり、共用の屋上に出てよく気分転換をしていました。他の部屋の住人も考えることは同じで、朝はヨガをしたり、夕方からビールを飲んだり、夜はスピーカーを持ち込んでパーティーをしたりして、自然と仲良くなっていきました。そんな折、ジョージ・フロイドさんの殺害をきっかけに巻き起こったのが、ブラック・ライブス・マター運動です。私たちアパートの住人の間でも自然と話題になり、議論をするうちに、これは僕たちも声を上げなければダメだという結論に。近所やマンハッタンで行われた大小様々なデモ行進に一緒に参加をしました。正直、それまでデモには変な先入観がありました。ところが、普段政治や社会問題の話など全くしない住人同士で、自然とそんな話になり、自然と活動に参加するようになった流れには自分でも驚きでした。そして今年の初め、アジア人に対する差別が社会問題になり、ヘイトクライムが5倍に増加、地下鉄に乗るのも怖かった時期があったのですが、アパートの住人たちがアジア人差別反対のデモにも参加しようと言ってくれました。彼らは私たち夫婦だけがアジア人で、他は全員白人です。コロナ禍がなければ、アパートの住人とこんなに仲良くなることはなかったし、社会問題に対する関心もなく、ましてはデモ行進に参加するなんてありえなかったと思います。また、アメリカ社会の問題や直接声を上げること、活動することの敷居の低さみたいなものを垣間見られました。同時に私のような部外者がその街の、あるいは社会の一員となっていくプロセスのような感じもして、以前よりもこの街が好きになりました。さて、それから1年近くが経ち、差別も人種間の格差も大きな問題ですが、メディアや広告上では以前では考えられないくらいの黒人やアジア人が起用されています。私たちアパートの住人の小さな声がほんの少しだけ社会を変えたのかもしれないなと思うと、誇らしい気持ちになりますという、ニューヨーク、ブルックリンのね、本当に去年の春ごろ一番シビアだった、うん、まあ、時期を経て、そして同時にアメリカ社会の歪みみたいなものや、あるいは、まあ、政権交代。まあ、そうしたものを、まあ、本当に激動の中、感じた、というメール。それから、すごく長いんですけど、頑張って読みます。ラジオネーム、加山、メキシコ在住。この中で考えたこと、感じたことです。メキシコで今回のコロナ禍の一連の流れを体験しつつ、日本や欧米のニュースに触れる機会が多かったため、3つの地域、ラテンアメリカ、日本、欧米の対応の差や共通点から、いろいろと考えさせられました。まず一つ目は大きな枠組みの話としての新型コロナでの各国の行動制限をどうかけたのかという話です。容易に制限をかけることを行った欧米各国の対応に関しては、ワクチンの件でもそうですが、かなり早い段階で罰金付きの外出制限をかけることに踏み切ることが、まあ、是とされ、あまり議論がされていないように見受けられました。一方、こちらメキシコでは、 基本的に空港は常に検査なしで開けっぱなし、入国後の行動制限もありません。日本はその中間のように見えました。ここでの対応の仕方が各国の思惑見え隠れしたように思います。例えば日本の場合はほぼほぼ外国人の入国を制限かけたことです。そしてこのこともほとんど議論が行われないまま決定しました。私の妻は外国籍なのですが、日本に入国する際は配偶者ビザの短期滞在を取得し入国しました。その際の手続きを振り返ると、外国人の入国はほぼほぼできないと思いました。日本の場合は外国人の受け入れ自体にもともと消極的なこともあり、その体質がコロナ対応でも伺いました。メキシコの場合では、共助が非常に強い社会のため、国としての対応はかなり抑えられていました。保障もない代わりに制限もしないという方針です。欧米の場合は強い保障と強い制限です。もちろんラテンアメリカ諸国は過去に独裁政権を抱えたこともある国が多い地域でして、例えばチリなどはかなり強い制限をかけることがありました。新型コロナの対応に関しては唯一の正解というものがない、あるいは国によって目指す正解の形が違う中で、ヨーロッパがあまりにも早く、そして簡単に制限を罰則付きでかけるというのは、日頃の移民への対応の様子から伺い知れないものがまだあるな、感じました。まとめると、今回の各国の対応によって、その国が潜在的に持っている特質が明らかになったように思います。どの国でも良い面もあまりよろしくない面があるのは普通のことです。天国のような国がないのと同じく地獄のような国もないというのが日本を外側から見た視点です。それぞれの土地に生活と人々は歴史と文化に基づいていらっしゃいます。その中で何を大切に考えているのかということがそこで垣間見えたときに制限をどのようにかけるのかというところから、少し国の属性の一端が見えたように思いますというのが1点目で、これは要するに国の対応の違い、まあ、特に南米ブラジルみたいにもうコロナないんだみたいな、まあ、国もあった一方で、ヨーロッパなんかは強い制限、強い保障、アメリカもそうですね。で、まあ、日本っていうのは中間っていうのは非常に海外から見てそうだなという感じがしました。で、もう一個の話がなんかこうグッときたんですけども、もう一つは小さな枠組みです。今回私の知り合い、家族、多くの方が新型コロナに感染しました。そして感染後の対応も人によって全く違ったということも興味深かったです。日本では感染すれば自動的に検査後に病院、ホテル、自宅療養などになったと思います。ですが、こちらでは感染者の数が多く、感染疑いであっても自主的に検査を受けずに自主隔離する、あるいは何もしない状態の人っていうのも見受けられました。まず新型コロナへの感染疑いがあった時点で検査を受ける、受けないという選択があります。メディアの報道では新型コロナに感染した人の報道しかできませんので、新型コロナにかかった疑いがあるけど、新型コロナにかかっていると認めない人というのは表に出てきません。こちらでは新型コロナに罹患した後の死亡率が 10% に達したこともあり、新型コロナに感染するというのは亡くなる可能性がある病気として受け止められてきました。そのためにかかった疑いがあっても検査を受けずそのまま過ごす人というのがいました。病院に入ればそのまま帰ってこれないことも多く、罹患後に病院に入りたくないために申告しない人も多くいます。自宅で家族と別れるということを選択するためです。そういった姿を見るにつれ、単純に科学的な知見からのみ様々な人々の態度を否定するということは非常に難しいと感じました。科学的には非常に正しいことであっても感情を優先させて行動するというのはそこまで大きく外れたことではないように思います。つまり新型コロナというものには科学で対応するのが最も適当ではあるのだが、もちろんそれだけでは人の感情というものはそこからこぼれ落ちてしまいますし、その気持ちというのは生きる上で非常に大切なものです。今回その2つの相反するものがぶつかり合った現場というのをたくさん見聞きしました。それはこちらでは知り合い、家族での罹患者や死者も数多くいましたので、それは非常に考えさせられました。そして付け加えるならば、その感情というものに時には勇気をもらったり美しさを感じる時もありました。その感情のほとばしりの根底には人が存在するという温かみを感じることができました。人は見たいものしか見ない。これもとても当たり前のように思います。正しいからという理由で辛いことをやることはとても難しいことのように思います。つまり、人は時に力も発揮しますが、時にはとても弱く繊細な存在だということです。書いていてあまりに当たり前のことだと自分でも思いますが、その当たり前のことが昨今少しずつ抜け落ちてしまっているような気がします。という、これがまあ二つ目のその、まあ人間っていうのはその、まあ科学的に対応すべきそのやり方に、まあ、自分を感染に合わせていくっ ていうだけではなくて、その人それぞれの事情、その人それぞれの状況、みたいなものっていうのを、まあ、指摘してくださっていて、最後までちょっと読ませてください。上記二つのことから感じるのは、各国には各国のマナーがあり、各家庭には各家庭のマナーがあるのだということです。そして、それぞれの国や家庭がそれぞれの答えを導き出しているという当たり前のことです。こちらもそうなのですが、マスメディアや SNS がエコーチェンバー化しているのは必然的な事態ですし、しょうがないようにも思います。そうした特性をもともと持っているものですので。その中で、異なった価値観の人々の集まりというのは、改めて家族や親類などだということも思い知らされます。そのために反目が絶えないこともありますが、うまくやっていくしかない、あるいはどのように付き合ったらいいのかということを考えさせられます。隣人と付き合うということすらもコロナで大きく減った中、こちらで暮らしていると家族や親類に好き嫌いを超えたうまくやっていく所作の一端が垣間見えるような気もしました。公助と自助がないどこまで行っても共助の世界。今回の一連の中で国が一つの家族のようなものだということは感じます。向こうの家が羨ましい、あそこより俺は大丈夫だなどということがあり、日本では親ガチャという言葉があったりということですが、もっと言えば国ガチャというものもあります。ですが、親と、あるいは国と自分との関係性があるだけで、それが当たりか外れかは、その関係性の中でしか生じません。日本はすでにかなりコロナ終わった感があると人づてに聞いたりしております。こちらではまだ人によって受け止め方は違いますが、徐々に社会活動が気をつけながら戻ってきております。マスクはこちらではしている人の方が多いです。外国で暮らす我々のこちらの暮らしはそこまで悲惨ではありませんし、そこまで楽しいものでもありません。先日、こちらは死者の日という祝祭の日を迎えましたが、非常に悲しく、そして感動的な喜ばしさでした。そういったイメージをこれからも更新していければと思っております。この方はメキシコなんで、まあ、あれですけれども、年が明けるときっとね、カーニバルとか、今年、来年どうするんだろうっていう話にも南米はなるんだと思うんですけれども、今、いろいろともちろん、その解説をすれば、難しく解説をすればね、考えさせられる話は、まああって、要は強い保障と、まあ強い制限っていうのは、まあ言い換えてみれば、その、まあその国家の集中的な、中央集権的な権力が強い。で、そういうのがない国では、それぞれが自分で自分のやり方で生き延びるしかないので、その、まあ、自分のやり方の生き延び方、そのものが問われるし、これはまあ本当に語弊があるかもしれないけれども、やはりそういう時のその行動っていうのが美しく見えてしまうということは、まあ過去文学の歴史とかを振り返ってもあるわけだ。一般的に。で、そういうなんかこう瞬間に、まあ直面している人たちもいる。なんかこうやって、まあニューヨークではニューヨークの悲劇と美しさがあり、メキシコにはメキシコの、まあ、悲劇と美しさがあり、で、そういうものにその直面した時に、改めてね、別の視点から我々が、その、まあ、向き合ってきたこと、苦しかったこと、悲しかったことが、もう、上とか下とか、場所とか、ひどいとかじゃなくて、なんかこう、何だったのかっていうのを考える、その別の視点を放り込んでもらったなっていうのを、すごく強く感じたので、まあ、こんな長いメール、普段ならば、ね、省略するんですけど、今日は聞いてよ、チャーリーって、俺が聞いたっていう、これ、俺が聞きたかったっていうのもあって、ちょっと全文読まして、もらいましたけど、ごめんね、使う人、ひたすら喋っちゃった。
いやいや、やっぱり、メキシコってね、リメンバーミーっていう映画があったことが、あれは先祖が帰ってくる、まあ日本の盆みたいなものがあって、で、まあ、まあ、あんまりね、そんな細かい説明してもあれだけど、そう考えてみると、やっぱり日本も、まあ、土地に根ざしたこういうね、共助みたいなもの、まあ家族なのか、まあいろんな関係性ってあったんだけれども、なんかね、こう、どっちかっていうと、私たちのコロナ禍っていうのは、もともと知ってる人同士のつながりが強くなったことはあったかもしれないけど、
うんうんうん、
そうではない人たちの関係っていうのは、なんかね、このメキシコとか、うん、まあ、アメリカの方はまさにそんなことがあったっていう感じですけれども、うんうん、なんかそのあたり、
ね、最大ユートピアみたいなね。
その辺はすごい考える。
本来であれば、そうしたその悲劇みたいなものにその向き合ったときに、その悲劇を同じくその経験した人たち同士で何かがその生まれる、うん、まあ社会も多分あるんだとは思うんですよね。で、それが まあ、日本だとどうだったんだろうなっていうのはちょっと思うところです。どっかでちょっとオンライン葬儀とかオンライン結婚式の話あったと思うんですけれども、ちょっと誰かメール探してください。というのも、なんでそれを思ったかというと、僕はこのコロナ禍で祖母が亡くなりましてですね、まあ、もともとずっと施設に入っていたので、まあ、これはもうちょっとこのコロナ禍で会えないままかもなと思っていたら、まあ、まあ、結局は、会えないまま。まあ、とはいえ、世代で言うと、かまどねずこと同世代ぐらいなんで、まあ、大往生といえば大往生なんですが、で、まあ、なので全然まだ、帰れてないし、挨拶にも行けてないんですけれども、午前に。母船というかまだ墓に入ってないか、みたいな感じなんですけれども、これまではオンライン葬儀じゃなくて、葬儀はまあ、だから告別式かな、まあ行われるんですけれども、まあその、なんて言うんだろうな、まあ斎場の様子というか、いうのがまあ写真で送られてきまして、これなんだろうな、なんかね、オンライン葬儀とかオンライン結婚式、オンライン結婚式ってやっぱりその選択されない方が多いみたいなんですが、報道を見ると。なんかこう、画面越しにね、こうやってズームでいろんなことができるようになったってすごい言ってんだけど、なんかこう、究極、こう人間の何かの根本に触れるようなものとかって、なんかどこかで、その価値をすごく逆にその感じる。まあ、例えば葬儀のその会場の斎場の写真や遺影を送られても、51番、はい。送られても、そんな、なんかこう、なんだろう、実感っていうのはまあ出て、来ないし、なんかそういう、なんて言うんだろうな、オンラインで、その、何かに触れることができるようになったって、本当にどこまで触れられるようになったのかっていうのもあるし、あと、例えば結婚式とかでも、お葬式とかでも、まあ、日本だと、そのご祝儀とかお香典とか渡すんだけど、まあ、これ多分今電子マネーで払えるようになってると思うんですよ、結構。しかしな、お香典を電子マネーで支払うというのは一体どういうことなんだろう、みたいなこととか、本当は多分突き詰めたらこの社会にもそういう感じのことあったんだと思うんですよ、この2年の間に。あったんだけど、なんかこう、なんだろうな、こううまく、なんだろう、そこまでいろんな人がそういう場面に直面しなかったのか、どうなのかわかんないけど、今日はあんまりそこまで出てこなかったかな。同僚になった、金部式吉さんというね、社会学者がいて、東日本大震災で、まあ、いろんな方が亡くなった、その思いが、その様々な噂話になってね、現地の人たちに共有されているっていうのを、まあ、研究で、扱ってらっしゃる方なんですけれども、やっぱり、こう、理不尽な、死とか、理不尽な離別とか、そういうものが、なんかこう、人に、降りかかってきたときに、人はやっぱりそこで、社会とか、なんかわかんないけど、まあ、伝統的な絆とか、そうしたものと、もう一回向き合わなきゃいけなくなるはずなんですよね。で、なんかこう、そういう話っていうのも、もしかすると、今はまだ出てきていないだけで、振り返ったときに結構、まあ痛みとともに何かを振り返る機会がやってくるのかもしれないなと思っていて、今日はあんまりその、
そうですね。せっかくなんで、さっき言った、葬儀のことを送ってくださった方のメール、ちょっと読んでもいいですかね。
はい、
はい。こちらがチャルさん、新潟市51歳の方です。去年の11月に母が突然倒れ亡くなりました。コロナ禍だったので葬儀は少人数、私仲の悪い妹おじ、で行ったので費用も最小限でどうにかなりました。コロナ禍で仕事バイトも不安定になっていた時の出来事、自分の生活で精一杯なのに、意地悪な遠い親戚に納骨をいつするんだと言われ続けて精神的にも参りました。低賃金でも働けるならと、とにかく毎日毎日働きました。ほとんど休みなく働き、どうにかお金の工面もつけ、先日11月8日に一周忌と納骨をしました。父が30年前に亡くなってお墓はあったのでよかったのですが、もしコロナ禍でもなかったら葬儀代はいくらかかっただろう、もしお墓がなかったらどれだけ お金がかかっただろうといろいろ考えるとゾッとしました。コロナ禍だから、貧困に拍車はかかったけれど、コロナ禍で助かった感もある母の死、親不幸ですが、突然の死でコロナ禍で最小限の葬儀でお墓もあったのに助かったなと思ってしまいました。という、 メールでしたね。
なんかそう、なんかこう、人間ってこういうものに直面したときに、やっぱりその途中でね、ぐちゃぐちゃっていう、ぐちゃぐちゃな感情っていう話したかもしれないけど、やっぱりなんかこう、いろんな感情が一気に押し寄せるはずだし、それをなんかこう、ね、今いろんなことが再開されてきてるからって全部整理できてる人ばかりじゃないだろうし、これから長い時間をかけて整理しなきゃいけないことがあった人たちは結構いると思うんですよね。なんかそういう、なんかそういう一つの一つのことをちゃんと聞いて、こう、なんていうの、こういう場所で披露していくというか、なんかそういう場にもなるので、個人的には、まあ長いメールでも、てかこんな長いメールを送る人たちがですね、ゴロゴロいる番組はね、もうちょっと大事にした方がいいよ。
今回はね、そうですね、特に今回、まあ皆さんね、たくさんメール送ってくださって、ですけど、今回も非常に、ね、さっきの方もそうですけど、長文で書いてくれた人も多かったですよね。
まさにでもさ、これ、例えば楽しいことって人に言わないでやってるじゃない、実はみたいな話と結構つながるかなと思っていて、結構みんな辛い思いしてると思うんです。特にね、最後の確か日野の方のメールだったかな、日野の水餃子さんだったかな、のメールが50何番かであったと思うんだけど、あの時ね、ほら、救急車の音が鳴るたびに大丈夫かと心配するようになったみたいなことだったんだけれども、僕ね、実は去年引っ越して、エバラ病院っていうコロナ病院のすぐ近くに住んでるんですよ。で、救急車めちゃくちゃ音鳴ったんです。しかもね、あれなんだけれども、ただ途中からちょっとだけ考えが変わったのが、そうか、この人たち救急車に乗れたんだっていうことなんですよ。実は。だってさ、ほら、自宅療養って言葉が広がったじゃない？あれだってさ、治療拒否、入院拒否だよね。すごい冷たい言い方をするとね。っていうことがまかり通ってた中、この人は乗れたんだなと思ったのが、非常に感じたことその1です。で、その2は実は私も、小中学校の同級生が亡くなったんですよ、突然。で、コロナかどうかもわからない。本当突然、実はまあ、一回も結婚したことなくて、ずっと母親、両親と住んで、家族と住んでて、体調が悪いと思って、降りてきたらね、もうね、酸素の濃度が 50% だったんだって。で、北海道大学に運ぶと、しかもね、親が医者なんだ。で、お母様は元看護師なんだ。もう本当ね、それで北海道大学に運んだ途端、もう亡くなってたってことだったんだけれども、そのことで、でも変な話、中学校の同級生がさまざまな立場の人がつながったっていうのが、彼に感謝していることであり、一方で、こう、人が亡くなるっていうのが、なんかアカウントが一つなくなった感みたいにちょっとなっちゃってる部分ってあると思うんですよ。非常に不謹慎な言い方だけれども。で、やっぱりその彼の LINE とか Facebook って残ってるけどつながんない。すごい切なかったのが、彼の祭壇の、みんなで結局お邪魔したんだけど、その家の前に彼の使ってた iPhone がずっとこう充電中で置いてあるんだよね。で、その間もいろんな通知だとかが来ていたりしていてですね、なんかこう人が亡くなるってことのリアリティって何かなってことはすごい感じた次第です。もう全然感想にもなってませんけれどもねってことですね。はい、
なんか同じ話と同じ話っていうのが、なんかこう実感のあるなしの話で、今年自分が出てる番組でもちょっと言って紹介させてもらったんですけど、まあね、自殺のデータで、まあ、女性の自殺が増えたっていうのは報道されてるんですけれども、これちゃんとね、警察庁のデータを分析すると、増えているのが20代の自殺なんですね。で、これは性別では、警察庁のデータ出てないので、性別と年代で分けたものが出てないので、年代でしか見てないんですけど、過去、まあ、30年、いわゆる90年代末に、一気にまあ自殺者がまあ増加して、で、この時は50代の自殺が一番多くて、そこからいろんな対策が進んでいく中で、ずっと自殺者ってのは減り続けていたんですね。で、一般的な傾向として、若い人よりも、まあ、年配の方の方が、その自殺する、まあ、率、10万人あたりの自殺死亡率は高いっていうのが、これまでの傾向だったんですけど、実は2020年、最も自殺死亡率が高いのは50代なんですが、20代が初めて30代、40代を一気に超えて、2番目に、自殺死亡率が高い年代になって、これはもう過去何十年起きたことないんですね。30代、40代よりも20代の方が亡くなるっていう現象は過去に起きたことがない。 で、その数字はただの数字っちゃもちろん数字ですけど、でも僕はまあそういう、今まで何度もそういうデータ分析しているので、いかに異常なことが起きているかっていうのをすごい実感を持って感じるし、あ、もちろんそのミュージシャンの方とかで、まあ、亡くなった方とか、まあどうなったかわかんないけどバンド解散した人とか、まあそういうのをこう思うと、なんかその数字にもすごいいろんなリアリティが伴ってくるし、なんかちょっとこう隔てたところで、なんかたくさんそういうことがなんか起こっていたのかもしれないと思うような、なんかそういう、なんだろうな。まあ、多分、実感はまだ伴わないけど、もうちょっとしたらきっと、あそこでもここでもみたいなことになったりしてたら、なんかその時すごい改めて感じることとか考えることっていうのはありそうだなと思うので、今日はね、うん、その楽しいことしようって話本編ですごいしたんですけど、でも、やっぱりまだまだそんな状況じゃないよっていう人もきっといるだろうなと思うので、なんかちょっと割とこう強めのあのメールとなんか強めのエピソードをちょっとこのパートではあの展開しました、
うん、あのもう一つあのちょっとねそれに関連するメールを読ませてください。寝たきりすずめさん50代、男性50代富山県、聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたこと、これで私の病気の対処法が見つかるかもしれないってことを考えています。私は十数年前の大晦日にインフルエンザにかかり、40度を超える熱でも年末年始だからと治療も受けず自然に治るまで我慢した結果、後遺症として全身の倦怠感や微熱、労働後の激しい疲労感と息苦しさ、ブレインフォグに悩まされ、その挙句3ヶ月後に突然倒れて、以来ほぼ寝たきりですと。1年後についた診断名は、筋痛性、脳脊髄炎かな、慢性疲労症候群のものですと。COVID-19 の後遺症の症状に酷似しているので、おそらく原因は同じなのではないかと思うのですと。私の主治医の脳神経内科の医師も同じ見解でした。世界的にも患者数も多く社会的な影響も大きいと判断されたら研究も進むのではないかと淡い期待を抱いています。またこの病気は初動がとても大事なので、コロナ罹患後にこのような症状を感じたならば、すぐに後遺症外来に行ってほしいですと。ということで、まあね、その辺の医療的なことはちょっと詳しくは分からないところはあるんですけれども、まさにその先ほどチャーリーさんおっしゃったみたいに、コロナのこともそうだし、それ以外のことでも、なんていうのかな、私たち知らないところでいろんなことが起きてるっていうことですよね。で、これは本当にちょっと数字として、例えば後遺症っていうのも数字として何倦怠感があるっていう、何パーセントみたいな。パーセンテージで見るけれども、やっぱこういうね、症状は絶対あるんだっていうことはすごい感じますよね。うん、
という、まあ、時間帯的にはね、こんな感じで、日本文みたいな感じなんですけど、なんか本当みんなすごいこう言葉をさ、なんか、こういう感じでメール書いたりみたいな、そういう言葉を大事にしてほしいなってすごく思うんですよね。なんか言葉の内容もそうだけど、言葉の発信とか広がり方が多分根本的に変わっちゃったのかなって思うんですよ。このコロナ禍で、まあ、YouTube ちょこちょこ見るようになったんですけど、YouTube で見て一番、なんていうか、こう、なんだろう、ある意味面白いなって思ったのは、スラボイ・ジジェクの、何、インタビューとかがすごいまとまってるね。わかる？ジジェクが資本主義批判をしている動画を YouTube で見るというこの滑稽さ、ね、マジですごい面白いなと思って、なんかこう資本主義と左派について語るジジェク、しかし YouTube みたいなまさかジジェクがだから Google のアカウント持ってるかどうかわかんないけど、でも別のやつでは Zoom でインタビューに答えていて、あの人インタビュー好きだから、わかる？ジジェクがズームのアカウント持ってんだよ。意味わかんないでしょ。まさになんか、こう、言葉の伝わり方、広がり方が、どんだけ例えば資本主義批判とか、こうね、当たりのいい言葉を、したとしても、その、なんかこう、仕組みそのものがもう根本から、なんか逃れられないものにとらわれている状況の中で、僕たちは、なんかその、何かそこに対して、 ちょっと距離を置いたりとか、女いいようにされたくないなと思ったら、やっぱりそこで喋る言葉とか、その伝わり方をすごく大事にした方がいいと思っていて、なんかだからこそ今日、なんかこう、ちゃんと完成されたものを作るっていうよりは、そういう、なんだろうな、言葉を、紡いで、言葉を展開して、言葉をやり合って、なんかそこでできるもので、なんかこう話、最終的に振り返ってみたら、なんか面白いこと言ってたなっていう風になったらいいのかなという風に思った、次第です。まあ、ジジクの話はどっかでしたかったので、なんか今したからいいや。
そういうことでですね、最後に一つだけメールを読ませてください。
あ、ちなみに他は大丈夫ですかね、メール読めてない、どっか読んであげたいメールがあれば。